存在雑貨店。
さあ、今週も始まりました。存内雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、
ふーん、
と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
さあ、2023年も始まりましたけれども。
はい。
去年末ですね。
うん。
まあ、クリスマスと見せかけて、まあ、クリスマスはクリスマスだったね、はい。どうせこの番組はクリスマスのことなんかやらないんだろうと思ったでしょ、皆さん。ね、2週にわたってニュートンのことをですね。だって12月25日生まれたもんという理由だけでですね。お送りいたしまして。
はい。
まあまあ、今年もそうだよね、と思ったでしょ、皆さん。
うん、
でもですね、皆さんはまだもう一つ存内雑貨店の、名物企画、
うん、
年末の名物企画やってないじゃないと気がついてますか、はいはい、買ってよかったシリーズですよ。
やってないですね。
2022年ベストバイ、
はい、
今年はですね、まあ、あのニュートンをやりたかったので、あの、
はい、
どうしてもニュートンをね2週連続でやりたかったので、
はい、
買ってよかったがですね、こう新年に押し込まれちゃったんですね。
うん、
でも分かんないじゃないですか。あのよくこう年末最後の番組とかでね、今年買ってよかったものとか12月に入るとすぐやったりするじゃないですか、
は
い、
うんうん、
でもその番組終わってからまだ日数あったらば、そこから買う可能性だってあるわけですよ。
ありますね。
なのでちゃんと2022年が終わってから、うん、今年はですね、はい、うん、2022年最後の最後まで何を買ってよかったのかというのをですね、
うんうん、
今お送りしてみたいと思うんですね。
はいはいはい。
というわけで、改めまして今週は買ってよかった2022、
はい、
これを聞いて皆さんの役に立つかどうかは全く自信がない、うん、でも実際に買ってよかったなっていうものを紹介するつもりではいるんですが、
はい、
まあ、もし参考になりましたらば、ね、お買い求めになるなり、より調べてみるなり、
うんうん、
で、お前こんなもん買ってんのかとバカにするなりですね、していただければと思っております。、はい、それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週も存内雑貨店へ
いらっしゃいませ。
存内雑貨店、存内雑貨店、
さあ、下平さん、
はい、
いよいよ始まりました買ってよかった2022。
うん、
まあ、どの辺からいきましょうかね。まずはあの生活密着型のところからいきましょうか。
はいはいはい。
実生活で、まあ、実生活全部実生活だけれども、
うん、
ね、日常生活で、買ってよかったなと思うもの。
はい、
ね、僕はね、まずね、電動歯ブラシ。
はい、
あのね、電動歯ブラシ昔から使ったんですよ。
うんうん。
で、僕あの昔からっていうと本当に昔から使ってるので、
うん、
買い替えないんですね。だって壊れないんだもん。
はいはいはい。
だからね、今この間まで使ってたのが10年近く使ってたんじゃないかな。
おお、ずいぶん物持ちのいい。
結構ね使ってまして、それがとうとうですね、うん、寿命を迎えまして動かなくなったんですね、はい、
うんうん、
なので、電動歯ブラシ新しいのを買った。最近の電動歯ブラシったら軽いのね。
うんうんうん。
もう昔のがね、やっぱこう手首を鍛える目的もあったんでしょうね。ある程度こう腕を鍛えられるぐらいの重さがあったんですが、
あ、
まあ、こんなもんなんだろうと思って適当にね、
うん、
まあ、同じメーカーの、うんと、まあ、そのシリーズの新しいやつみたいな感じで買ったんですよ、
はいはいはい、
軽いのね、
うん、
そしてね、よく落ちる汚れが。昔のやつはね、あのいろんなモードがついたんですよ、
うんうん、
何モード何も。今でもね、そういったいろんなモードが使い分けられるっていう電動歯ブラシもありますが、
はい、
まあ結局使わねえしと思って、
うんうん、
最初やるんですよね、ホワイトニングモードとか、
うん、そう、いろんなのね、
やってみるんだけど、ソフトモードとか、
はい、
結局使わないんですよ。だからね、単一モードしかついてないやつを買ったんですが、まあ、そのせいもあるかもしれないけども、うんうんうん、まあ軽いのよ。
へー。
そしてね、そのシングルモードなんだけども、
うん、
以前よりね、こう歯の汚れがよく落ちますね。
お、
歯すべすべになる。
へえ。
そしてね、ブラシね、まあ、ブラシアタッチメント部分ね、
はいはい、
あれやっぱりちゃんとある程度経ったら変えた方がいいですね。
もちろんそうですよ。
ほら、あの貧乏症だもん。じゃ10年は使ってないですよそこ
はいはい、それはね、
違う違う違う。でもね、まあ、ある程度貧乏症なもんですから、
うん、
あのなんか色がね、だんだんだんだんブラシに色がついてて、
はい、
それがなくなってきたら取っ換えるんですよみたいな印になってるんですよ、うん
う
ん
う
ん、
はい、
でもまあいけるしみたいな感じでね、しばらく使い続けたんですね昔ね、
はいはい、
で新しいのにしてからもまあそんな調子で使ったんですが、
うん、
やっぱねブラシ変えると洗浄力違いますね。
うん、ですよね。
歯すべすべになる。
うんうん。
下平さん電動歯ブラシですか？
私は電動歯ブラシじゃないんですけど、
ええ、
ちょっと前にイオンが発生するみたいな、
あ、ええ、
電池が入ってて、ええ、金属部分を指で触ると、
ええ、ああ見たことある、
うん、イオンが発生するみたいなやつをちょっと使ってて、
ええ、
それはすごく良かったですね。電動じゃないんですけどすごいすべすべにな
ります。4歯磨き、4歯ブラシ、はい、いいんですか、はい、あれ、
あれなかなか良かったですね。
どうなんだろう、イオンが発生すると要するに口の中がこう電気的に偏るわけでしょ、
うんうん、そうですね。
刺激とかなんか酸っぱいとかないんですか？
あ、ないですないです。全然普通の歯ブラシです。
へえ。
はい。
綺麗になる。
綺麗になりますね。ツルツルします。
へえ。今はもうやめちゃったの？
今はブラシを変えるのがめんどくさくなっちゃって。
あ。出た。
普通の歯ブラシ使ってます。
あ、それも柄のところとこうブラシ部分とかは別なんですか？うん、
別ですね。
へえ、それおすすめ。
うん、それは良かったですね。
買って良かった昔になりましたね。
昔になっちゃいましたけど、はい。
なんかそういう水回りとかそういったところで生活用品とかでいいのありました今年？2022年、去年か。
私は水回りというか、
ええ、
今も使ってるんですけど、
ええ、
水筒？
水筒？
水筒でしかも。ええ、炭酸とかスポーツドリンクが入れておける水筒なんですよ。
炭酸入れておけんの？
そうなんです。
抜けないの？
はい。
へえ、それ炭酸が入れられる水筒とかで調べると出てくる？
出てきます。
へえ。
はい、私が買ったのはサーモスのやつなんですけど、
ええ、
サーモスだけじゃなくて結構各社その炭酸用の水筒っていうのがあって、
へえ、
炭酸って結局中でこう空気が圧縮されていくじゃないですか、炭酸が弾けてって、
うんうんうん、
でそれに対応してるので開けるときにちょっとプシュって言うんです、うんうん、
あ、言いますよね、
はい、それで普通の多分水筒だと、うん、一気にファーって吹き上がっちゃうんですけど、
あ、それがないの？
ないです。
へ
え。冷たいまま、
うんうん、
炭酸系の飲料を持って歩けるので、うん、
へ
え、まあ、私は主に炭酸水しか入れてないですけど、はい、すごいいいですこれ。
夏場いいですね。
はい。
へえ、そんなのがあるんだ。
はい、これはすごい良かったですね。
へえ、僕全然水筒とかそういうの使わないんだよ。タンブラーは持ってはいるんですけど、
はい、うんうんうん、
まあ、スタバのやつを、
はい、
これも長いこと使ってますね。姪っ子がね、姪っ子ここがね、アメリカの大学行ってる時にね、大学のキャンバスでしか売ってないやつってくれたやつをですね、
はい、
金属製のやつをべっこんべっこになりながらね使ってますね。
はいはい、はい、
一瞬スタバの人もね、うんって言いますね。まあべっこんべっこんだからなのか見たことないやつだからなのか分かりませんけども、
両方じゃないですか。
えっ、って言いますね。あとはね、他にね、はい、あ、これ良かった、これはね、うちのそんないプロジェクトのリーダーの竹内さんもね、前言ってたんですが、
はいはい、
スイッチボットっていうのがありまして、
うんうん、
スイッチボットのね、カーテンを動作させるやつがあるんですよ。
はい、うんうん、
スイッチボットってね、Wi-Fi、インターネットにつないで、家の外からでも、いろんな家庭内の器具を遠隔操作できるよっていう、はい、
うんうん、
まあ、リモコンのすごいやつみたいなやつなんですね。
はいはいはい。
でね、スイッチボットのハブっていうのがまずあって、
うん、
それをうちの Wi-Fi に接続するんですよ、
はい、
でそうするとその、ハブに、ハブからというのかな、例えばね、エアコンのリモコンなんかを登録すると、
うん、
そのエアコンのリモコンを操作できるんですね。
うんうん。
でうちなんかまあ元々ね、あの Wi-Fi 対応のというかリモート対応の、うん、あのエアコンとかも売ってますけども、
はい、
うちにあるなんかですね、そんな機能ないもんですから後付けなんですね。
うんうんうん。
諦めることはないですよ。
はい。
うちのエアコン古いからっていう人も。
うんうん、
リモコンを登録しちゃえばですね、外から、ま、フルにね、いろんな機能を使えるかっていうとなかなか難しいんですが、
はい、
電源入れるとか、温度上げる下げるとか、うん、うんうん、あの風力風量をコントロールするとかね、うんうん、それはできるのよ。
はい。
あとね、あの、タイマーも設定できて、
うんうん。
これまたですね、うちのエアコン安物なわけです。安物なもんですから、あの、時刻設定ができないんですね。
はいはい。
何時間後とか、何時間後にオンとかオフとかできるんですけども、
うん、
でも何時になったらオンとかできないので、
はい、
それはねこっちのスイッチボットのハブの方でできるの。
うんうんうん。
今いいですよ。あの仕事から帰ってくる前、僕遅いので帰ってくるのが、
はい、
例えば夜の10時なら10時にあのスイッチオンにするって設定しておけば、うんうんうん、帰ってくる頃あったかいんですよ。
そうですよね。
でそれやんなくても、あの例えば休日とかね、どっか出かけて、
はい、
さあそろそろ帰るかなっていう時に30分前とかにピッてやっとけば帰ったらもうあったかいんですよ、
うん、うんうんうん、
これ便利。
うちも使ってますよ。
あ、使ってるんですか。いいですよね。
うちも使ってますよ。はい。でしかも
大変便利、
あの、うん、タイマーだけじゃなくて、
うん、
温度によって
はい、
あのスイッチのオンオフができるので。
買いました、買いました。ええ、
夏場なんかははい、室温が28度になったら冷房をつけるとか
ね。
はい。
で今度温度下がってきて20度以下になったらオフにするとか。
はい。
それ用のね、温度湿度計も売ってるんですよね。
ありますね。
買いました、買いました。いいですよ、
はい、
でそのシリーズでカーテンがあるんですよ。
うんうん。
あのカーテンって布を売ってるわけではなくって、カーテンを開け閉めするちっちゃいこのモーターみたいなやつね、
は
い、
うんうんうん。
これがですね、やっぱり朝何時になると開くとか、
うん、
夜になると何時になるとあの閉まるとか、
うん、
で僕ね利用してないけども、あの明るさに反応して開く閉まるっていうのもあるんですよね、機能としては。
へ、うんうんうん。
でね、あのセンサーがついてて、まだベータ版だったかな、公式じゃないような気がするけど、うんうん、まあだんだんなっていくんでしょ。だから、
はい、
朝明るくなってくるとそれセンサーが拾ってこう開いてくれて、うんうん、夜暗くなると自動で閉まるっていう、
うんうん。
でそれもできるし、タイマーももちろんできる。これはね、いいですよ、うん、
はい。
特に夏ね、
うん、
あのやっぱ朝は光を入れたいけども、
はい、
カーテン開けばともう死ぬほど暑いでしょ日本は。
そうですね、暑いっすね。
だからね、昼近くなると閉まるとかにしておくとね、
うんうんうん。
あとまあ家をね留守にしがちな人ってやっぱカーテンが開いてる閉まってるっていうので、はい、動きがあるないっていうのでね、うんうん、まあ泥棒さんは見たりしますんで、はい、これまた外からもね、あの手動でも開け閉めできるので、リモコンで、うん、こういうのも利用して開けたり閉めたりやってもいいですね、これはね。
うん、いいですね。
目が覚める、やっぱり明るくなると。
ああ、そうですね。
目覚まし代わりにもね使えたりするんですね、
うんうん、
この辺も良かったですね。あとね、生活関連で言うとね、意外なものいきましょうか。
はい。
お前それ買ってんのってもの。
ん？
爪磨き。
爪磨き、ほうほうほう。
ネイルポリッシャーです。
はいはいはい。
しかもね、ガラス製のやつ。
ほう。
いや、これにはですね、事情がありましてね。あの、はい、和田おしゃれに目覚めたが急に変なとこからっていうわけではなくて。
はい。
あの、僕、塾の先生をやってまして。
うん。
で、まあ、教室でもやってるんですけども、オンラインでもやってるんですよ。うん、
はいはい。
で、オンラインでやるときに、手元のプリントをね、写して、うん、でそこに書き込んだりするのもあの生徒に見せたりするので、
はいはい、
手元映るんですよね、
うんうん、
アップでするってとですね、はい、もうおじいちゃんだもんですから爪がべっこべこなんですね。
あ
まりにもみっともないので、
うん、
これちょっと、まあ、多少手入れした方がいいだろうと思って、で前から気になったんです、
うん
うんうん、あのガラス製の爪磨きって、はいはい、なんかチェコなんかはそういうのが盛んらしいですね、まあ、僕の買ったのはなんか国内で作って安いやつですけども、
はいはいはい、
でそれを見つけまして買ってね、やったらね、信じらんないぐらいピッカピカになるの、
う
ん、
おお、すごい。
あのガラスでどうやってと思うんでしょ、ヤスリみたいになってるんですよ、
うんうんうん、
でやっぱ触るとねザラザラしてるんですね、
うんうんうん、
まあそれはなるかなと。でもこんなザラザラのやつでやったって ピッカピカにならんだろうと思ったんです最初、
うんうんうん、
あのピカピカにするやつってあの紙やすりみたいのがあってでさらにあの、はいはいはい、何ですかペースト状のやつがあって、
うんうんうん、
でそれでっていうのはね僕あの中学生高校生の頃にはやったことあるんですよ。
はいはい。
なぜならば姉に遊ばれたから。
ね、
姉がいましてね、そうなんですよ、うん。ちょっと手出してごらんって言って
、
一本だけピカピカにされたりね、なんてことやってまして。
はい。
で、それとはね、ちょっと違うので、で、ガラスのね、うん、それだけなので、うん、ああ、そんなんなるのかいと思って、やったらね、ピッカピカなのよ。びっくりするほど。
はい。
ただ弱点はありまして、
うん。
これね、あの、エッジの部分、その、ヤスリになっているエッジのところ、うんうん、角になってるところですね、はい、
うんうん、
ここをうまく当てないと爪に筋がつくんですね、うん、
あ、
わかりますかね、ピッカピカの中に、
はいはい、
横方向にね、あの筋があ
、
だからね、遠目で見てる分にはすっごい綺麗なの、
はいはい、
だけど僕の目的はアップにした時でしょ、
うん、
アップにするとね、ピッカピカの中にね、やけに変な線が入ってるんですよ。でそれ消そうと思うとまたそこ削るでしょ、
はい、
磨いて、うん、爪がどんどんどんどん薄くなっていくんですね、うん、
あ
実感できるんですね。
磨きすぎにはご注意をですよ。
ご注意ですよ、だって僕それで爪折れたもん、
はい、うわ痛い痛い、
伸ばしてるわけではないんですよ別に、
うんうんう
ん、だけども爪が薄くなっちゃってるもんだから、
はい、
変な力がかかるとねパキッと先端が折れるの、
あ
痛いのよ。
痛い。
またチャレンジしてみようとは思ってますが、今ね、薄いところが全部伸びきるまではね、
はい、うんうんうん、ちょっとね、怖いですからね。
ちょっと、はい、そう、怖いんですよ。
はい。
志村さん、なんかそういうおしゃれ関係はありますか？
おしゃれ関係はね、おしゃれ。
それ上級者の下寺さんとしては。
いやいや、上級者ではないですよ。おしゃれ関係、おしゃれ、おしゃれなのかな。
なんかありました。
ですね、ちょっと食器を買い替えまして。
おしゃれじゃないですか、食器おしゃれさんじゃないですか。
はい、あのルクルゼっていうメーカーの、
あ、知ってますよそれは、ええ、
はい、ええ、あのお皿を買ってますね今年、はい、一それ6枚ぐらいのワンセットのやつを買いました、ね、
鍋とかも有名なところでしょルクルゼって。
そうですそうです、はい、
あらおしゃれさんじゃないですか。何色何色、はい、
レインボーカラーなので、
お
並べるとなかなか賑やかな食卓になりますよ。
チカチカしませんか。レインボーカラーなんでしょ。
赤とか青とか黄色とか緑とか。
でも食材に合わせてね、
はい、
何を乗っけるかに合わせて色をこう選ぶ楽しみもあるじゃないですか。
そうですね、それはありますね。
いいじゃないですか、おしゃれじゃん。そこに僕のこの綺麗な爪でね、
はい、
皿をこう配膳して、
うんうん、
よく見ると爪に筋が入ってるっていう。そういうのをやりましょうよ。
はいはい。
あと僕はね、大物買いましたよ今年。去年。
大物。
2022年、
はいはい。何買いましたでしょう。
車。
わあ、そうだった。
あの、しばらく言ってたので、2021年末からずっと言ってたので、はい、2021年の9月ぐらいにですね、はい、うちの車がとうとう寿命を迎えまして、20年乗せた車が。はい、でそこで、またですね、まあ、それまでロードスターに乗ってたんですよ、うん、
はい、
で、男は一生スポーツカーを掲げてますから、
うん、
またロードスターだと、そしたらですね、まあ、いろいろあの、まあ、モデルチェンジというかマイナーチェンジのタイミングであったこともあるし、
はいはい、
あとやっぱりいろいろとね半導体不足とかそういったこともあったりなんかして、うんうん、なかなかね、うん、生産が回らなくって9月、はい、10月ぐらいにお願いしてうち、に来たのが1月の終わりと。
おう、
1月末に、車が新しくなりました。でそれに合わせてですね、毛羽滝買いました。毛羽滝、
あ、毛羽滝、はいはい、
毛羽滝、タクシーの運転手さんが
はい、こう持ってそうだ
てやってる
はい、
あんなじじくさいのって思うかもしれませんけど、あれいいですよ、う
ん、はい、
あれはね本当にいい、
うんうん、
乗る前にねファサッてやるだけでホコリが全部落ちますので、はい、
うんうんうん、
そうするとね雨が降ってもねそんなに汚れないんですよ。
おー、なるほど。
ちゃんとワックスとかコーティングしておけば、
うんうん、
だからね、洗うのめんどくさいっていう人ね、車を、うん、毛畑は1本おすすめですね、でかいの買っとくの。
おお、
島田さん持ってます毛畑？
いや持ってないです。
なかなか持ってる人少ないですよ今ね、
うん、
うちは親父も持ってたかな昔、今はもう持ってないと思うけど、これはねおすすめですね。
はい、
あとね車買ったのに合わせてね、うん、何をって思うかもしれませんけども、エアコンフィルター買いました、
うん、は車に、ね、車に合わせて、
車にもねエアコンのフィルターってついてるんですよ。
あ、はいはい、
まあ、エアコンフィルターといいますか、外気から導入する用の、うんうん、その時に、
はいはい、
いろんな大きなゴミを吸い込まないようにと、
うんうん、
でですね、ロードスターオープンカーなので、
はい、
なかなか気にしないだろうって思ってるんでしょうね、マツダの人もね、作ってるメーカーの人も、
はいはいはい、
一応フィルターついてるんですが、
うん、
意味がないぐらい目が荒いんですね。
ああ、
のね、少なくとも家庭用のザルよりは荒い。
ああ、そうですか。
うん、ちょっとした昆虫だったら入ってくるもん。
ああ、それはちょっと辛い。
でしょ？しかも、はい、僕、花粉症なので。
はい。
まあ、その時にはオープンにはしませんけどね、そのシーズンは。
うんうんうん、
だから屋根を閉めて、で、エアコンを、まあ、外気導入にしたい時。
はい。
ね、エアコンね、外気導入で使った方がいいですよ。
お？
まずはね、内気循環よりも外気導入にした方が、音が静かです、うん、エアコン。これ、意外と知られてないことなんですが、
はいはい、
外気導入は、ね、音が静かなんですよ。
うん、
で、それからね、日本の車、今は日本の車に限らないけども、車って密封度が高いので、すぐに二酸化炭素濃度上がっていくんですね、うん。で、助手席の人って結構寝るじゃないですか。
はい。
あれはね、一つには二酸化炭素濃度が高くなっちゃうっていうことがありまして、二酸化炭素濃度が高くなると、ね、人間眠くなるんですよ。
はいはい。
だから外気導入にしてると当然二酸化炭素も外に排出されるので空気が新鮮なので、
うん
まあ、なかなか眠くならなかったりします。だから運転する人はね、うん、運転する本人が眠くなるのも困りますから、
はい、
外気導入にするといいんですが、問題は外からね、
うん、
排気ガスとかね、
はい、
花粉とかね、
うん、
なんだったら虫がね
はいはい、
ちっちゃめの虫がね、どっから入ってきたんだろうってことあるじゃないですか。
ありますね。
あるでしょ、
ね、いや、うわ、飛んでるし、みたいな。
走り始めた時いなかったぞ、こいつっていう。
うんうんうん。
あれはね、下手するとエアコンのフィルターが荒くって、そこからね、入ってきてる可能性あるんですね。
はい。
で、ロードスターなんかね、非常に荒いので、
うん。
だからね、そう、売ってるんですね。その交換用のフィルターっつうのは。
へ
ぇ、目が細かくってとってもいいやつがありまして。
うんうんうん。
で、これを取り付けるのが大変でね。
はい。
何時間かかる？まずね、簡単にできる車もあると思うんですが、
うんうん、
ロードスターはいろんなこと考えられてるんですよ。本当によくできてるんです、オープンカーとして。片手でね、はい、屋根開けたり閉めたりもできるし、
うんうんうん、
風の巻き込みも少ないし、
うん、
本当にね、もう30年ぐらい作ってるのかな、ロードスターは。
うん。
だからね、いろんなノウハウが蓄積されて、ただですね、さすがマツダですよ。気にしないとこは気にしたいと。だから、ですね、はい、エアコンフィルターなんか気にせんわいと。つけたつけた、うん、な、あるからいいだろうぐらいのこと考えてますから、きっとね。
うん。
他のことはね、すごく考えてんですよ。デザインもね、デザイナーの方が言ってましたが、中山さんという方がね。
うんうん、
ロードスターの、まあ、いろんな車、口が開いてるでしょ、正面。ライトとライトと間に。はいはい、で、ここを洗車した時にワックスかけて、ワックスかける時にこの人差し指と親指の間でこう撫でるじゃないですか。この気持ちよさを追求してこの形にしましたっていう。あー変態だーっていう。仲間だーっていう。そういうとこは気にするくせにエアコンフィルターは気にしないと、うん。だからですね、エアコンフィルターを取り付けるために内装を引っぺがさなくちゃいけないんですよ。
いやーきつい。
きついでしょ。で、内装を引っぺがすためにですね、まずは A ピラーって言いまして、運転席とか助手席の前の、はい、まあ右前左前の太いピラーがありますよね。
はい、
柱が、
は
いはい。あそこの、まあ内装、あそこのプラスチックみたいなのをガバッと外して、
うんうん、
そっから外さないとね、内装外れないのよ。
うわ
だ全部外して、
はい。
で、それでようやくエアコンフィルター取り付けるところがギリ見えるっていう。
うわ
だから、手に傷がつくのを覚悟で狭いところに手を突っ込み、傷だらけになりながら引きずり出し、
はい。
いや軍手すればいいんじゃないと思うでしょ。軍手したらその隙間に手が入らないんですよ、
うん、はあ、そっか、
交換のことなんか何も考えてないあの車は。
あ、
それをやってね半日かかりましたね。
あ、
でその様子はですね、まあ後からね苦労する人もいるだろうと思って、
はい、はい、
僕ノート .com を使ってますので、いろんな記事書いたり小説書いたりしてますんで、
うん、はい
はい、雑貨店収録の裏側とかね書いてますんで、うん、そこにですね、なぜか突然ロードスターのエアコンフィルター交換っていう記事が載ってますからいやでもいいですよ、
はい、
やっぱりフィルター交換してあると。
おうお
うおう、確かにね花粉の影響とかも少ないし、
うん、
まあ、さすがに排気ガスバンバン出てる後ろ車の後ろをね走ると臭いですけども、
うんうん、
でも結構なね効果はあると思いますので、もし困ってる人がいたらそこ参考にしてみてください。
はい、
車関連そんなもんありましたね。下平さん他に何かあります？買ってよかった2022。
フィルター関連で言うと、
ええ、
加湿器、加湿場、ん？
加湿場を買った、
いやいや加湿器付きの空気清浄機使ってるんですけど、
ええ、ほうほうほう、
はい、それのですね、
ええ、
フィルターを今年思い切って交換しまして、
ほう、ヘパフィルターってやつですね。じゃあ、
はい、そうですね、交換前のフィルターがものすごいことになってまして
そうなんですね、フィルターってね徐々に徐々に汚れていくから分かんないんですよね、
はい、分かんないですね。
でこう新品見るとうわって思うんですね。
あ、これダメだって思って、
ええ、
交換しましたね。
どうですかその後。
いやすごい快適ですね。音もなんか静かになった気がするし。
そうでしょうな、はい、だって汚れてるってことは目詰まり起こしてるから、その分やつは頑張んなきゃいけないわけですよ、はい、
ええ、
普通だったらふーんって空気を取るところをふーんって言わないと、はい、
そうそうそう、ごめん、
音は一つの、ね、目安になりますね
、はい、
僕もね空気清浄機ちっちゃいやつ持ってるんですが、
はいはい、
それもそうだし、あとねエアコンもそうなんですけど、
うんうん、
中にフィルター入ってるでしょ、エアコンも空気清浄機も、はい
はい、うんうん、
僕ねその空気清浄機とかエアコンの空気取り入れ口のところに、
うんうん、
100均で買ってきたね薄いエアコンフィルターあるじゃないですか、
はい、
100均で売ってるやつ、あれをね、うん、外側から取り付けてます。
うんうんうん、
そうすると中のフィルター取り替えなくっても外側にね、はい、汚れが溜まってくれるので、
うんうん、
まあ最終的には中のフィルターもいつか取り替えなくちゃいけないんだろうとは思うんですが、
うんうんうん、
でも外に1枚貼っとくとね、大きいゴミとか特にね、
はい、
うちみたいに動物飼ってる人、猫とか犬とかね、
はい、
毛がね、やつらの毛はね信じられないぐらい集まるんですよね、
はい、
でそれが中に入っちゃうのをまず防ぐためにも、まずエアコンの外側に1枚エアフィルター貼って利用してますね、
は
い、
うんうんうん、
これも確かに買ってよかったじゃ、買ってよかったですね、
はい、
それからね、あーこれよかったの、
はい、
iPhone 使ってるんですが、
うん、
まあ、未だにねライトニングっていうね、めんどくせえ規格のケーブル使ってますけども、
はい、はい、
あれ挿すのめんどくさいじゃないですか。
うん。
まあ、最近はね、充電なんかだったらば、そこにポイッと置けば、リモート充電ですか、うんうん、
はいはい、
ワイヤレス充電っていうのはできますけども、うん、いろいろ接続した方がいい時もあるわけですよ。
ありますね。
スピード的にとか、あとバックアップ取るとかね。
うんうん。うん
うん、だからね、端子の部分が磁石になってるケーブルっていうのがありまして。
うん、おお。
わかりますかね、パソコン側にはね普通にケーブル挿すんですよ、 USB で、
はいはい、
で反対側がねもう、アタッチメントみたいのを iPhone に挿すんですね、
うんうん、はいはい、
でそのアタッチメントはポロッと取れるんですよ磁石で、
うんうんうん、
で磁石でピタッとくっつくので、
はい、
近づけるとねもう磁石でパチッと、こう音聞かせましょうかね、うん、今カチッと言いました、
おお、はい、カチッと言いましたね、
近くに近づけると磁石で、
うんうん
うん、こうカチッとついてくれるんですね、
うんうんうん、
これね便利、
いいですね、
特に車にね、まあ、今時はね車も Bluetooth なんでしょうけども、
うん、
うちの車はほら新しいくせに Bluetooth も積んでませんから走ることに特化してますからね
はいはい、
なのでケーブルなんですよ、有線なんですね、
うんうん、
でそうするとやっぱり車に乗ってよいしょってケーブル挿してとかっていうのはめんどくさいので、うんうんうん、 はい、ちょっと磁石でねやっとけばパッとくっついてくれるので、うんうんうん、とっても楽なんですね、
はい、
でいいんですが、
うん、
いいんですが、
ですが
これはですね一個弱点があるんですね。すぐ接触が悪くなるんです、は
い、あ、
まあ、何なんでしょうかね。磁石の影響じゃないと思うけども、
うんうんうん、
多分使ってる金属の材質とかなんだと思うんだけども、いいやつは大丈夫だと思うんだけど、うんうん、僕なんか安物買いですからね。そうするとねすぐにね多分酸化しちゃうんでしょうね、うん、その端子の金属部分が、
はい、
なので、接点復活剤っていうのもセットで買うのおすすめです。接点復活剤って言いますね。これはですね、電気関係が好きな人のお友達ね、あのね、オーディ昔のオーディオが好きな人のお友達、
はい、あ
のイヤホンジャックとかねそういったところが、
うん、
やっぱこう、まあ、昔のねイヤホンジャックフォンとかだとこう端子がね、うん、白くなってくるんですよ。
ああ、
だから錆びるの一種なんでしょうけども、うん、酸化しちゃってね、うんうん、
はい、
そうすると接触悪くなるので接点復活剤ってのを塗って、
うん、
でですねこう接触良くするんですね。
はい、
これ持ってると便利ですよ。これちょちょっと塗ればすぐに復活しますから。
なるほど。
だから磁石で、つけたり外したりができるケーブルと接点復活剤のセット、うん
うんうん、
これはおすすめですね、はい、あと意外なのがねケーブル関係僕あと2つあるんだ、
はい、
見ていい？
どうぞどうぞ。
あの、ね、1つはね HDMI ケーブル、
うん、
あのパソコンと外部モニターをつなぐような平べったい端子のやつあるじゃないですか、
はいはい、うん、
これをですね買い替えたんですね。
はい。
HDMI ケーブルっていろいろ規格あるのね。
ああ。
あのね僕パソコン Mac を使ってましてノートパソコンなんですよ、はい、MacBook Pro 使ってるんですね、
うんうんうん、
でやっぱ画面どうしても小さいので、うん、家でやるときはモニターにつないでるんですよ、
はい、
でこのモニターが 4K モニターなんですが、
はい、
Mac の画面で僕あの小説も書きますんで、
うん、
小説やっぱりこう5万字10万字ってなっていくわけですね、
はい、
でそれをモニターの方外部モニターの方に出すとスクロールするときにね、うん、やっぱちょっと気持ち悪いんですよ動きが、
うん、
あの文章のね左端と右端とね若干動きがずれるの、
うん、
波打つような感じになるんですよ。
はいはいはい。
でそれがちょっと気持ち悪いなと思ってもしかしたらと思ってこう、うん、ケーブルをね買い替えたんですね HDMI ケーブル、はいはい、モニターのケーブルを、
うんうんうん、
そしたらねなくなった。
お
やっぱりこの送る速度通信速度が違うんですね、
はい、うんうんうん。
HDMI ケーブルもし、お家のテレビがあるいはお家のモニターがいまいちだなっていう画質がと思ったらばあるいは動きがなんかもっさりしてんなとか、うんうん、ブレるなってのがあったらばHDMI ケーブルをね見直してみるといいかもしれませんね。
はいはい。
それ以来快適よ。
うん。
4K 対応のやつに変えましたらば非常に綺麗に、
はい、うんうん、
見えるようになりましたね。あともう一本がねケーブルがね、
はい、
ヘッドホンのリケーブルっていうのをやりました。
ほう。
なんかオーディオマニアの人の世界では当たり前なんでしょ。あのヘッドホンってまあちょっといいやつだと、
はい、
ヘッドホンからこう出てるケーブルこれが取り外しできるんですよね、
うん、へえ。
だからねそのケーブルを、まあ、古くなってきちゃったりした時には新しいケーブルに変えたり、はい、まあ、僕は分かりませんけども、うんうん、あんまりねケーブルをね、うん、いいやつにすると音質変わったりするんですって。
へえ。
っていうのがありましてちょっとね僕が持ってるヘッドホンのケーブルが異様に長くてですね付属品が、
うんうんうん、
3メートルあるんですよ。
長いっすね。
そんな離れて聞かないでしょ。
聞かないですね。さすがに聞かないですね。
そうでしょ。あまりに邪魔なので、
はい、
短いやつに買い替えたんですよ。
うんうん。
そしたらねちょっと音良くなった。確かに。
へえ。
まあ付属品が悪いわけではないけども付属品やっぱりコストパフォーマンス考えますので、うんうん、ちょっとお安めのやつなんでしょうね、
うんうんうん、
でリケーブル用のやつっていうのは割といいやつも売ってるので、
はい、
じゃあ短くって、まあ、そこそこのってやったらね確かに良くなりましたよ。なんか音情って言いますけど音のこう広がり、
はい、
がね広がった気がする。そういった AV 関係でも何かありますか下平さんは。オーディオビジュアル関係とか
関係今年は特にはないかな。
じゃあ2023年はその辺を力入れてったら。
はい、そうですね。
あ、そういえば
そんなに
オーディオビジュアルじゃないけど下平さんモニターアームが欲しいって言ってたじゃないですか。
はい、
買いました結局2022年は。
ですね、いろいろありまして、とりあえず保留になりました。
保留になってますか？
はい。
これモニターアームはおすすめですよ、皆さん。
うん。
僕は一昨年に買いましたけれども。
はい。
快適。
うん。
そう、気分によってね、ぐるんと90度回したりできるから。
おお。
やっぱりあの、文章を書くときは、
うん。
あの、
うん、
モニターはね、縦に長いとね、書きやすいんですよ。
はいはいはい。
うんうん、一度に見られる分量が多いから。
はい。
もう気分によってぐるんぐるんって回して遊んでみたりしてね。そのまんまうっかりね、なんかゲームとか動画とか見ようと思うと、
うん、
えらい目に遭いますけども。でもそういったのをですね、今年は買ってましたね。なかなか面白いものをいっぱい買いました。
うん、はい。
で、リスナーの方々もですね、まあ遅ればせではありますけれども、うん、2022年、はい、こんなものを買いましたってのがありましたらば、
はい。
ぜひともですね、そんな雑貨店に教えていただければと思っております。
はい。
そういうわけで役に立つんだか立たねえんだかわからない買ってよかった2022 お送りしてまいりましたけれども、
はい、うん、最後に1個
1個なんかありました？
大きいの買ったの忘れてた。
忘れるか、大きいの何買ったんですか？
え、テレビ
忘れるか。毎日目にしてるでしょ。
あまりにも馴染みすぎて去年買ったんだか今年買ったんだか。
あ、そうかそうか、毎日目にしてるからこそ忘れちゃうんだ。どんなテレビ買ったの？うん、3D テレビ？今さら？
いやいやいや、ソニーのテレビを買ったんですけれども、
ほう。
もともと狙ってたのより1個前の方で、
ええ、
結構お安くなってたので買ったんですよ。
ええ、どうですか？
いやー、いいですね。
え、どんな性能のテレビなんですか？
普通の一応 4K 対応のテレビなんですけど、
今何 4K 普通なの？テレビって。
あ、4K 対応が普通かどうかは分かんないですけど、ええ、テレビ的、機能的には普通のテレビなんですね。
そうなんだ。ええ、はいはい。
うん。で、なんでいいかっていうと、ええ、プレステ5とかで、はいはいはい、動画見たり、ええ、映画見たり、
ええ、
撮るねっていう、録画するやつで、
はいはいはい、
撮ったやつを見たりしてるんですけど、
ええ、
ソニー同士なので、連携がすごく良くてですね。
ああ、そうか。
はい。映像も、音もすごくいいという。
音もいいです。え、最近のテレビって、薄いから、あんまりスピーカーよろしくないんじゃないんですか？
いやいや、それがですね、空間オーディオがすごいです。
空間オーディオ。
はい。
サラウンドみたいな感じ。
サラウンドみたいなやつ。
へえ、それテレビだけでできちゃうの？
テレビだけですね。
後ろにスピーカーとか置かずに？
なしなしなし。
へ
ぇー。テレビだけです。
そうなってきてんだ。
だから、はい、配信の映画とか見てても、
ええ、
そういうのに対応してるやつはすごく音がいいです。
へぇー。最近のテレビやっぱり進歩してるんですね。
はい。
じゃあ、そんな風に思い出したってのがありましたらば、
はい。
リスナーの皆さんもですね、ぜひともそんな雑貨店にお送りください。はい、じゃあ、思い出したを、買ってよかったを送っていただくためのメールアドレスと、下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想、取り上げてほしい話題など、メールをお待ちしております。メールアドレスは、zakka@0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B と2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えてここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。 ホームページアドレスは sonnai.com、sonnai.com となっています。また、ツイッターやボイシーなどでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。はい、さあ、そんなわけで本日のオーディオブック限定版ですが、
うん、はい。
和だよと。まだ、あの分野をやってないじゃないかと。
はい。
パソコン関連ですよ。
ほ。
ま、Mac 関連と言ってもいいけれども、
うん。
パソコンのね、周辺機器なんかで、今年ね、僕は、2022年は、
うん。
結構充実しました。
ほう。
あ、こんなのあるんだっていうのをですね、
うんうん、
いろいろ買いましたので、はい、そちらをちょっとご紹介してみたいなと思っておりますので、
はいはい
はい、ご興味ある方はぜひとも最後までお付き合いください。
はい、
それではそんな居酒店無料版の方は今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんな居酒店お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。